鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は2月の23日、祝日木曜日でございます。今回で89回目を迎えます。ワンタイムトークでございます。89回目まで迎えることができました。皆様いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。初めましてですね。横浜から発信するシンガーソングライター、鈴木智和のちょっとしたお話。小話あなたの心に寄り添ったような小話をさせていただいております。まず自分の曲の紹介をしたりですね、常日頃日常に感じたことをね、つらつらと、時事ネタとかね季節ネタとかね言いながらですね、進行している番組でございます。何でしょうね、こう自分で発信する自分の情報番組と申しますか、そんなんで行っております。でも本当に2月が終わりですね。あっという間っていうかね、あっという間って言っちゃいけないんだけどね、こういうのってね。2月がね、もう終わりですね。3月がやってまいりますが、3月はひな祭りがあったりね、ホワイトデーがあったりとかしてイベントがいくつもございますがですね、なんといってもこう春を見えてくるっていう、あと出会いと別れの季節っていうか、3月出会いはまだか、出会いは4月ですよね。3月はなんかこうお別れのシーズンなんでしょうね。お店とかに何かこうありがとうの気持ちとか言ってなんかのしっていうか のしじゃないね、のしっていうとなんかこうなんか高島屋でこう紙袋に包んでもらった後にこうベロッと貼るような感じになって、ギョギョしいっていうか、それじゃラベルがなんかそんなラベル、なんか昔なかったよね、そういうのね。なんかありがとうございますの気持ち、いつも感謝みたいな感じのラベルが書いたなんかハンカチとこうハンドクリームセットになったものだとかあとなんか今そのありがとうせんべいみたいな、ありがとうクッキーみたいな、なんかそういうのあったりとかしてね、便利ですよね。なんかこうちょっとしたなんか会社とか学校とかなんか身近な人お世話になった時に、あ、お世話になりましたね、ちょっとこれありがとうございましたみたいな感じでちょっとあげれるようなやつが店舗に置いてあったりとかしてね、あ、なんか考えてるな、みろろみたいなお店もね。でもなんかそういうのっていいですよね。なんかちょっとした気持ちをこう伝えるというかね、なんかこうありがとうございましたのお品をあげたいけど、なんかドカッてやるとちょっと仰々しいけど、なんかちょっとチラッとあげちゃうみたいなそんなんであったりとかしてね、なんかそういうね、で季節なんですよね、3月はね。これから来るっていうかね、いろんな変化が訪れる人もいるでしょうね。新しい学校に入るとか、新しい部署に移動するとかね、新しい仕事になる人もいるし、そのじゃなくてもなんか新しいことを始めようって思ってる人もいると思うんで、なんかちょっとこう希望を感じるようなね、なんかこう不安と希望が入り混じる、ぐるぐる混じるような3月にこれがなってきますよね。今はその一歩手前のこう2月の終わりといった感じですかね。でも寒暖の差激しいですよね、今本当に。先週のなんか終わりぐらいにすごいこう4月並みですみたいな気温になった日があって、あーやったけもう半袖になっちゃおうかなみたいなうーっていうような季節あったのに、なんかそのもうすぐ 2,3 日後になんかもうコートみたいな感じでいるぐらいのこう日が来たりとかして、寒暖差が激しいですよ。でなんかやたら疲れんなと思って、すげえ寒い日にすげえめっちゃ寒い日頑張って家帰って家超温めてったら、なんかすっげえ疲れてきたみたいな時ってあると思いません？なんかないですか、そういうの。なんか寒い日を超えると疲れるし腹も減るしみたいな、じゃあなんかそういうのあるそうなんですよね。寒暖差疲労とかいうなるものがあるらしくて、寒暖差疲労とは気温差7度以上が大きいと起こりやすくなるもので、体温を調節する自律神経が過剰に働いてしまい、全身倦怠感、冷え性、頭痛、首こり、肩こり、胃腸障害、イライラ、不安、アレルギー反応、鼻炎症状など様々な症状が出てしまう気象病、気象病というものは、ね、気象病の一つです。要するになんかこう、あんま何、快調じゃねえよみたいな、なんかこう、不調な感じになっちゃうってことですよね。春の暖かくなっていく時の寒暖差とか、寒いとこから あったかいとこ入ったり、逆に夏とかにすっげー暑かった時にキンキンに冷えてクーラーのとこ入ったりとかして、差が激しいとなっちゃうものらしいですよ。うん、なんかそういうのを、まあ、昨今ではステイホーム習慣やテレワークの普及による運動不足などで自律神経を調節力も低下している恐れがあります。そのため例年以上に体が寒暖差に弱くなっている可能性がありますということらしいので、まあ、運動不足とかね、やたらその寒い、そういうのに心当たりあると思った人はね、ぜひ気をつけていただければなと思いますよ。なんかその対処法としては、体を内から温める、まあなんか温かいものを食べたりとかとかして内から体を温める、まあ普通ですよねまあ普通って言っちゃいけない。これ風呂に入ったり温かいものを着たりとかして、まあ、外から温める、まあそうでしょうね、うん、体を軽く動かすとね、軽い筋力トレーニングやスクワット、全身のストレッチをすると良いでしょう。階段を使う、一息分歩く、ウォーキング20分程度もおすすめです、ね、激しい運動は必要ありません。筋肉疲労が強く残るのを下げた方がいいですということらしいので、まあなんでしょうね、こうなっちゃう、まあ、疲れちゃうっていうのはそういうもんだっていうものをなんかこう念頭に置いて、こう なんでしょうね、こうできるだけそうなんないようにしようっていうことなんでしょうね。まあこの時期ね、低気圧とかあったりとかして、まあ、体が疲れちゃうね、作る人も多いと思いますが、寒暖差疲労ってものがあるなっていうものを心の片隅に入れていただければなと思います。気をつけていきましょうね、うん、ゆっくりと深い深呼吸をするなんていうのもいいって言いますからね。3秒ですって、3秒止めて、6秒で吐いて3秒止めるを4セットとかどういうこと、うん、まあまあまあゆっくりね深呼吸するのもいいっていうことらしいのでね、まあそういうのをね、あ、そんなものがあるんだっていうものをね、心の片隅にね置いていただければなと。そういえばこの間買い物してる時に俺駐車場で車を止めるときに、すごい離れててもなんかこう空いてるところに止めたいタイプなんですよ俺。で例えばその店舗があって、店舗の近くのとこの駐車場って一番埋まるじゃないですか、一番混んでるっていうか、バーってこう激戦区っていうか、でそのちょっと離れて中間地点ぐらいなんかパラパラパラみたいな感じでこう止まってて、でさらにその一番こう遠い店舗から遠いとこみたいなとこになるとだいぶねこう余裕があるんですよ。こう空いてるっていうか、もうなんつうかこうもう周り何にもないみたいな、自分一人ヒューって止めイエーって止められるっていうようなとこ でそこで止めるのがこう好きなんですけど、もう不思議なんですけど、こういっつも、もうなんか9割ぐらいいつもいいぐらい、なんかそこにポツンと一台止めるとね、横に止める人いるんですよ。なんでですかあれ。不思議ですよねあれ。まあ、多分俺が思うに店舗の激戦区だと、まあ、止めにくいっていうか、まあ、結構大変じゃないですか。両サイド埋まってるし、なんかその間もこう車バンバン来るしみたいな感じで、で中間地点もまあパラパラいる。で離れたとこは余裕で止めれる けれど、なんか目印が欲しいみたいな、なんか目印必要な人ってこういらっしゃいますよね。まあ、もちろん聞いてくださる中にも心当たりの人いる人がいるかもしれないですけど、目印があると思うんですけど、ただね、ああいう遠くに止めてる人タイプからちょっと言わせても、一つだけこう言わせてもらいたいのが、ちょっと隣に止めないでもらいたいっていうか、僕結構思いっきりドア開けてこう、思いっきりふわーって出るのが僕は好きなんで、なんかこう、気を使ってちょこっとこう出るみたいなのがね、ちょっとあれ得意じゃないっていうかね、まあね、できるだけこう避けていただけると、ね、大変嬉しいって思うっていうかね、まあまあでもしょうがないんですけどね、駐車場はみんなのものだし、そんな決まりがあるわけじゃないんで、まあもちろん止めてたら、あ、そうなんだねって止めて反対側のドアをバーンって開けて入るんでいいんですけど、まあまあまあ、そこかね、駐車場でね、不思議とあるんでね、まあ、人間の心理って、まあ、いろんな人がいるなとか、面白いなと思いましてですね。まあまあ、私はこう、ちょっとこう、両サイドにね、いないところに止めるのが好きなタイプだということをね、頭の片隅に入れていただけると、別にどうでもいいことですけど、すいません。どうでもいいことなんですけど、まあまあ、そういうタイプを見るよってことだけね、頭の片隅に入れていただけたら嬉しいなと思いますよね。またで今日のお話なんですけどですね、何でしょう、こう常にこうネガティブな発言をこうする方っていらっしゃるじゃないですか。いや俺全然いいと思うんですよ、ネガティブな発言することって。なんかそれも例えばそのポジティブなことを言わなきゃいけないみたいな方もなんか押し付けとかにもなると思うし、何かこう脅迫観念みたいなところ近いところはあると思うんですよ。ネガティブなこと言うなよみたいな感じのって、僕はね全然そこ否定し 点でなんかこうマイナス思考だったりネガティブ思考みたいなのがね、いいというか、別になんかそういうことに対してはね、いいと思うんですよ。なんかそういうのって多分なんかね、無理はしない方がいいと思うから、絶対に。まあ一つ紹介としてはね、ポリアンナ効果っていうのがあるらしくて、でそれはポリアンナってなんかその昔アメリカのなんとかって心理学者が発明したらしいんですけど、それはポリアンナって物語が昔あって、少女ポリアンナ物語っていうのがあって、そのポリアンナのお父さんが亡くなっちゃう時に、その遺言ではどんな苦しい時でも明るい部分を見つけ、明るく生きなさい、良かったを探しなさいと話して、で良かった探しをポリアンナはしていって、街全体が明るくなっていったっていうような話らそうなんですよ。それがね、まあそれはそれで素敵だなと思うし、まあそうなんだろうなとも思うんですよね。いい肯定的なことを言った方が、ポリアンナ効果は肯定的、否定的より肯定的に言った方が効果が得られるっていうような話ですよね。まあもちろんそうだと思いますけどね。なんかね、ワンタイム言っててね、反省するときあるんですよ。なんかね、自分で喋ってて、俺なんか毎回聞いてくださる方はちょっと知ってるかもしれないですけど、だからダメだなこれなとかって、自分でダメだなっていう時あるんですよ。でもその時ってなんか聞き直してみると、ダメだなって思う時なんかダメだなってなんか思っちゃうみたいな。でなんか別にダメだなも、それでなんか何日か前に話したマイナスにマイナスをかけるとプラスになるってあるんですけど、ダメだなはダメだってちょっと分かりにくいけど、まあとにかくね、肯定的なことを言うといいっていうことになってるんで、まあ、無理はしなくていいと思うんで、僕は一個思うのが、今日良かったことって、なんかね、一個考えて、床につくと、これはね、自分で、体験したことなんですけど、一日ね、すごい嫌な、なんかね、何にもいいことなかった。ほんとクソみたいな、本当にこう、なんだこのクソみたいな一日みたいな日があったんですけど、なんか良かったことなかったかなと思って考えたときに、一個あったのがするんですが、ほとんど喋ったことなくて、なんか嫌な感じって思ってた人と、ちょっと喋ったらすげえいい人だったんですよ。それが。喋ったらめっちゃ気さくでいい人だったっていうので、なんか嫌だなと思った人が良かったから、あ、なんか良かったって思った時があって、そしたらなんかね、わかんないですけど、なんかいい気分だったんですよ。ちょっとこう少しね、なんか嫌だと思った人と喋って、なんかね、良かったんですよ。なんかね、嬉しくなっちゃった、それが。これが良かったことだなとか思ったりとかしたらね、その一日嫌なことがね、あんまり嫌じゃなかったっていうか、忘れちゃったんですよね、もう嫌なこととかね、だったりするんで、俺がさっき言ったのは、ネガティブもいいよっていうのは、ネガティブな時にプラスのことを考えなきゃダメだよっていうのは、意外にきついんですよね。考えれないから。だから、そんな時に無理して考える必要はないんだけど、まあ、ネガティブな時で、プラスになれない時でもあると思うんで、そんな時はね、酒飲んで寝ちゃえばいいんですよ。それで、なんかそういう、なんかこんなことを考え、じゃあちょっとなんか見ようかなって思えたら、やってみるといいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ今日一日ね、例えばこう、なんでしょうね。本当ご飯が美味しかったとかね、何でもいいと思うんですよ、本当に。あ、なんか天気良かった、気持ち良かったとかね、鳥のさえずり聞けた良かったとかね、なんかそんなんでも全然いいと思うんで、なんかそうやってね、良かったなと思うことをね、心にこう、寝る前とかにちょっと思い出して寝るとね、まあ、いいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたね。うん。まあ、それが今日の話でした。ございましたね。まあ、それはポリアンナ効果っていうらしいですよ。ポリアンナ効果と今の話はちょっと一緒かどうかはちょっと、まあ置いといてですけど、まあそういうものがあるっていうものをね、心に置いていただけたら嬉しいなと思います。さてですね、次のライブのご紹介でございますが、いや、詳細が決まってまいりまして、3月19日の日曜日の14時20分から私は登場いたします。12時半会場、13時スタート。で、今回はですね、ちょっと持ち時間が若干長いそうなんで、いつもよりもね、ちょっと多めに歌っちゃおうかなと思いますので、ぜひですね、ご都合がつく方は3月19日の、開始は13時なんですけど、私出るのは14時20分頃なんで、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。戸塚ロポというところでやります。よろしくお願いします。遊びに来てください。ありがとうございます。 さてですね、じゃあ今日の歌はですね、この間暖かい日があったっていうんですが、九州で春一番が来ましたよね。春一番、だからもう春一番で聞くと、まあ、春も近づいてきたのかなって。キャンディーズの歌で春一番ってありますけど、あれ俺春真っ盛りの歌かと思ってたけど違うのよね。あれ春一番吹くっていうのはこう冬の時に春のような風が吹くから春一番だから、あれは冬の時の歌なんですよね。で確かにサビももうすぐ春ですね、だからまだ春の前なんだけど、でもあの曲の雰囲気だけだともうなんか春真っ盛りみたいですよね。あったかくてね、面白いですよね、なんか曲ってね。うん、そんなことさておいた春一番が吹きましてですね、僕の歌にもですね、サークルオブチェインという曲がありまして、まあ、今年最初の春が吹いてね、季節は変わっていきますね。変わっていくものでもね、変わっていかないものもあってなんてね、そんなもの人生面白いよねなんて、そのことをテーマにした曲でございますがね、それを、サークルオブチェインを聴いていただいて今日お別れしたいと思います。さてさてね、本当寒暖の差が激しくてね、寒暖の差疲労とかね、気象病なんていうものが襲ってまいりますがね、そんなものはね、跳ねのけてね、素敵な3月にしてまいりましょうね。じゃ皆様、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
今年最初の春の風がこの街を駆け抜けてゆく、これでいいよ、変わらない季節が来る。幼なじみのお姉さんが遠いところへとついでゆく、時間は変わってゆくんだ、どうぞ幸せでありますよ。江ノ島線に登って夕日を眺めてたら昔の自分に戻れるのかな。同じ空見つめて歩いてきた日々を心に刻んでゆく、サークルオブチェイン。美味しく育った野菜たちが食卓に並べられてゆく、優しい気持ちはずっと続いてゆくのだろう。戦争知らない子供たちも悲しいことがあるけれど、時代は変えてゆくんだ、世界が幸せでありますよ。高く開けて七つの海を越えたらアダムとイブに習ってゆくのかな。同じ星を見つめて歩んでゆく日々は僕らの光になる。風の中で、おおおお、変わってゆく未来の空、ラララララララ、おお、ラ。街に降りたら未来の自分に出会えるのかな。翼を持った僕たちは飛んでいく、世界の果てまで。時代は回りまた始まる、僕らは繋がってゆく、サークルオブチェーン。